ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ1月に入りました、
はい、
今年も塩先生よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
もうずっとやっていて、はい、前回のお話もそうでしたが、ええ、もう本当に毎月毎月話は尽きないというか、はい、聞きたいことがどんどん増えていくんですけども、はい、今日の先生をご紹介してください、
は
い、
今日はですね東海副会長、はい、滝川市二の坂で開業していらっしゃいます渋谷康親先生です。
はい、渋谷先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今若干お塩先生二の坂って言ったような
気がちょ
っと噛んだような気がいつも突っ込まれるんでたまにこうちょっと噛んだら突っ込みたくなっちゃいますね。
ありがとうございます、
はい、
けどこの前ですね、うん、去年ですか、
はい、
私の友人がどこか髪を切りに行ったのかな、美容室だか床屋さんだかに行ってて、
はい、
自治会が流れてて、
はい、
そこで髪切られてる最中にノアさんのニュース聞いて吹き出したってなんて言ったって言ったかな
、そんなこといつもなんで小さくなっちゃう、
いつものことだって
やっぱりそう答えました。ありがとうございます、
はい、
もう皆さんのフォローがいつものことだで終わってしまうというどうなんだろう渋谷先生に今日はね、
はい、
私ちょっとね我が家でちょっと夜のドリンク問題っていうのがありまして、はい、これについてちょっとアドバイスをいただきたいなと、思いまして、
はい、
実は聞いていただきたいのが私が仕事終わって帰るの遅いんですね。でそこから食事をした後歯磨きをしてもう寝ようと思って歯磨きをしてなるべく寝る前際に歯磨きはしようとは思ってるんですけども歯磨きした後にね愛する夫からですよ、
はい、
なんか喉乾いたね口寂しいねなんか飲まないかいって誘われるんです。なんか飲まないって、
はい、
入れるんなら一緒に入れるよって言ってもらえるんで
いいですよねそういう
ね、
はい、
じゃあなんか飲もうかなって気になるんですけども、はい、その時にこのコーナーを始めてから歯磨きが絶対っていうようにこう植え付けられてるのでなんか歯磨きした後に飲み物を飲んでもいいのかなってちょっとこう気になるんですよね。まあ、大抵我が家で飲むのはコーヒーか紅茶なんですけども先生どうですか歯磨きした後って、うん、
まずですね、うん、寝る前に歯磨きをするこれはもう常識でね、はい、皆さん行ってほしいというふうに思います。あと飲み物ですけども、うん基本的には虫歯にはならないようにするために砂糖、
うん、
糖分の入ってない飲み物なら大丈夫だと思います。ですから今言ったようなコーヒー紅茶、
はい、
それは大丈夫だと思います。
でもこれにお砂糖入れちゃったら、うん、ダメ
やっぱり虫歯になりやすくなると思います。
そうなんだ、は
い、それでですね、
はい、
ただそのコーヒーとか寝る前に飲むと飲んだ後口の中にもやっぱり停滞しますんで、
はい、
歯の汚れ、
はい、
着色にはなると思います。
なんか聞いた話によるとホワイトニングしてるときはなるべくなんかそういうのは避けてほしいっていう話を聞きましたが、
はい、ホワイトニングをしてる間は、
うん
そういうカレーだとか着色コーヒーだとかね、はい、そういう着色の強いものはちょっと避けてもらう。
カレーライスもそうなんですか、うん、
あれも黄色くて結構着色つくんですよね。だから特に入れ歯なんかにはね、
はい、
カレーを食べてくるとすぐ分かりますよね黄色くなってますから。
本当ですか、うん、
食べて洗わないでくると。
あ確かに紅茶をいつも飲んでるカップってマグカップって、うん、あっという間に漂白しないと黄ばんじゃうんですよね。それと同じことなんでしょうか。
そうですね。ですから、まあ、寝る前に飲むのはいいんですけども、うんまあ、口ゆすぐか歯を磨くか、ね、もう一度
むかみが
そうすれば大丈夫です、
まあ、一番いいのはなんか飲んだり食べたりしたら、はい、もう一度歯磨きし直す。
なんかダイエットのためにね、もう晩ご飯食べたらすぐ歯磨きしてもう食べないっていう風にするとスイッチ切り替わるって聞いてあそれもいい手だなって思ったんですけどじゃその後もし飲み食いしたらもう一回ちゃんと磨くこ
と、まあ、磨くかうがいだけでもいいですよね。
あ飲み物だけだったら、
うん、うがいだけでも
やっぱり違いますか。
いや違うと思いますよ。
なんかちらっと聞いた話緑茶とかはその夜寝る前うんぬんじゃなくて、うん、歯にいいって聞いたんですけど
基本的にですね、うん、緑茶っていうのはね、
うん、
フッ素が結構含有量が、うん、含まれてる量が多いんですよ、
はい。
でやっぱり歯に対するフッ素の、
うん
何でしょう、フッ素が歯の表面に長く、うん、こうついている状態が続くと、はい、歯の表面丈夫になっていきます、はい、これはお子さんが学校でやられているフッ素でのブクブクがですね、はいはい、これと相通じるものがありましてですね、フッ素の入っているものを多く取ることによって歯を丈夫にする効果はあります。だからお茶好きの人虫歯なりにくいっていう傾向は、
そうなんですか、
特に日本茶緑茶ですね、緑茶フラボノイドとかその匂いを消すそういう作用もありますし、はい、ただ色はお口の歯の表面に、うん、着色はしやすいです。
さっきカレーがっていうのが思いもしなかったんですけどそしたらウーロン茶とか麦茶ってどうですか。
麦茶あまり聞いたことないですね、
まあ、葉っぱ系のお茶はですね、うん、やっぱり着色しやすいです。
タニ、ね、あなるほど、あそうなんだ、じゃあ、歯のこう色を気にしてる人は飲んだら磨くぐらい思ってないとダメっていうことですかね。
まあそうですし、
そこまで刺激にならなくていい。
ただあれですね、どうしても日常で、はい、お口にするもの比較的多いじゃないですか、うん、お茶でもコーヒーでも何でもカレーだってそうですし、はい、でそういうの気にしててこれは歯に色がつくから避けようなんて思ってたらなかなか生活できないと思いますので、まあその辺は自分で歯ブラシをするのってやっぱり定期的に歯医者さん毎回言ってますけど定期的に歯医者さんで汚れついたら落としてもらう、お掃除してもらう、これが一番です。
やっぱりね、強い味方ですね。そうやって考えたら
自分じゃ知らないうちに必ず汚れだけじゃなくその着色色がついてしまいます、はい、で色がついてしまうことによって表面ザラザラになるんですよね、うん、目に見えない範囲で、うん、表面的にはツルツルしてても、うん、お茶や、そういう茶渋みたいなものが表面に、うん、ついていきますと、うん、細かいそのミクロの単位でいうと凸凹な表面になっていきます。
今ね歯をベロで触ったらザラッとしてるような気がするんですけど、これも汚れがついてるってことですか。
そうですね、
ね、そうですよね。
普通はエナメルエストは固くで滑らかですからね、ですからやっぱちょっとはついてんじゃないですか、ね、
あそうなんだ。
で歯医者さん行くと汚れ取った後に必ず、はい、ポリッシングって言ってもう磨いてくれます。表面ただ汚れ取っただけじゃ傷だらけになってる状態なので、はい、その表面を滑らかに平らにツルツルに磨いてくれるんですよ、
はい、
でさらにそこに汚れがつきにくい状態にしてくれますので、うんうん、そういう形になるとまた汚れもつきにくくなりますし、
なんかあれですね渋谷先生、爪のお手入れみたいですね。 爪のこのお手入れポリッシングするんでザラザラになるので、そこまた
渋谷先生に爪の話しても多分分からないと思う。
先生キョトーンとすみません
昔聞いたことあるけど、なんか、うん、なんていうか爪につけるやつ、
マニキュア、
マニキュアじゃなくて、はい、こう伸ばすやつなんていうんですか、こう貼るやつあるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
あれはなんか
ネイルですか。
ネイル
は一緒一緒、
ネイルっていうの、
あるある、
あれはなんか歯科の材料だって聞きますよね。
は
あ、そうなんだ。いやネイルがどうなのかよく分かんないけど、
エナメル
の、うん、このなんかありますよね、
はい、ありますあります、
こう なんか伸ばすんですよね、
ありますあります、
あれはなんか歯科のレジ、コンポジットレジンだって
聞いたことあるけど、それは知らないですね。
それは面白い、
なんかそうやって聞いたことありますね。
でもああいう業界の人、うん、そういう業界だけじゃなくて、はい、アクセサリーとかそういう細かい、
はい、
削ったりなんかするような機械、
うんうん、
あれ業務用のその何ですか、そういう専用のやつ使いづらいので、
はいはい、
歯科のもの、歯医者さんで使う技工士さんが使うようなエンジン、
マークブラザーズさんそうだった、歯医者さんと同じようなのが並んでた、いっぱい、
いや歯科の材料屋さんが結構こういうアクセサリーとかネイルやる人に買っていただいたりするんですっていうふうに言われたことがある、
なんかそれはちょっとへーなトレビア的な感じで面白い。いや先生それでね、一番心配してるのはやっぱり虫歯にならないようにすることだから、飲んでもいいのかなとかいろいろ考えるわけなんですけど、そもそも虫歯になる仕組みって何でしたか。
はい、そうですね、虫歯になる仕組み、これはですね、うん、もう皆さんよく知ってると思うんですけども、よく昔テレビなんかでもよくやってましたよね、うん、ミュータンスって、
はいはいはい、
あれが大きな原因なんですけども、はい、まずですね、歯の表面にプラークっていう白い歯垢ありますよね、うん、あれがついて、その中にはそのミュータンスっていうのがいっぱい ぱいいるんですよ、
うん、ね、よ
よってるの、うん、そしてそれにそれだけじゃね虫歯にはならない。
ああそうなんですか、うん、
そこに糖類要するに砂糖とかそういうものが来て、はいはい、そのミュータンスがその砂糖を食べて、うん、そして酸を作る、
うん、
ね、酸を作ってその表面に、うん、あのこびりついて、うん、そしてここで一つ大事なのがね時間が必要なんだよ、
うん、
ミュータンスが砂糖を食べてすぐ酸を作ってすぐ虫歯がなるかってそうじゃない、
うん、
あの酸を作ってその酸がしばらく、うん、長い時間そこに停滞して初めて虫歯になる、うん、脱化して歯の表面が柔らかくなって、うん、そして脱化して虫歯になっていくんですから歯をすぐ、はい、食べたら磨きましょうというのはそういうところにあるんですよね。
あ、じゃあ例えばその歯垢があって、うん、でミュータンスがいて、うん、でもうあの例えばさあのなんて言うんだろう頭部が来てそこに酸ができたとしても、うん、すぐ磨いてれば虫歯にはならないんですね、
う
ん、ならない、
うん、だから食べたらすぐ磨きましょうって昔から言われて、
磨きすぎってないんですか。
いや必要以上にね、うん、歯磨き粉をつけて研磨剤入りの歯磨き粉をつけて、
はい、
ゴシゴシゴシゴシ力いっぱい磨いてれば、
うん、
歯の表面は削れていきます、
はい、
そうすると知覚過敏が
起きてくる、うん、んですよね、うん、あれ年取ったから染みるんだと思ったら違うんですね。
ですのでね磨きすぎってことはないんですけれどもあんまり力を入れてゴシゴシゴシゴシ必要以上に磨くことは避けていただきたいです、うん、時間を長くね、はい、丁寧に、
はい、
とにかく優しく優しく
優しく優しく
一本一本丁寧にですねこれを心がけていれば、
はい、
やりすぎってことは多分、
あ、そうか、うん、じゃあそのねこう甘いものって私も大好きなんでもう本当に一日中下手したら甘いものを取ってるかなっていうぐらい取りすぎちゃうんですけども、歯にいい感触ってあるんでしょうか。
歯にいい感触、これは難し
いかな。
もう感触の仕方でどうですか。そしたら
あ、なるほど
ね。間食ということはおやつのことですよね。
そうですそうです。
そしておやつっていうのはですねやっぱりさっき言ったように、うん、虫歯になるには砂糖があって、
はい、
時間が必要なんですよ、
うん、
ですから口の中にその砂糖がなるべく長い時間ない方がいい、
うん、
ですからよく昔からながらながら、
ながら食いって言
いました、ね、ながら食いって言いましたっけ、はい、テレビを見ながら、はい、だらだらだら
耳が痛い
ね、
よくやる。
あと本漫画読みながらだらだら
ゲームしながらとかね、
放送放送しながらも食べる
それが一番よく ですがとにかくね時間を短くすればいいと思います。僕も言うとうちの患者さんによく言うんだけど、はい、よく虫歯になって小さい子供なんか連れてきますよね、
はい、
したらもうあなたね飴あげないからねもうダメだよとかってよくお母さん怒る人いるんですけどね、はい、いや僕はそういう時はねいや食べさせてもいいと、
うん
ね、食べさせてもいいんだけど、
はい、
もうなるべくその時間を決めるか、
はい、
なるべく短い時間に、
うん、
で食べさせるようなおやつの与え方をした方がいいんじゃない、いいですよっていうふうには話するんですよ。
うん、
全く小さい子供に甘いものを食べないっていうのはさ、
はい、
過酷ですよね。
楽しみないですよね。
ですよね。でよく怒るんだよね。また虫歯ちょっとできてくるとさ、はい、お母さんがね、もう目の色変えてね。
みんなやっぱりそんなもんですか。
もう見ててもかわいそうなぐらい。
うん、
だからね、僕言うんだけど今言ったように。食べさせていいと、
はい、
だから時間だけね短くして、はい、与えたらいいですよっていう話です。
とにかくね、今渋谷先生が言ったようにお口の中に砂糖が長い時間残るような食べ方は一番ダメなんですよ。なのでダラダラ、とにかくダラダラ長い時間くちゃくちゃいろんなもの食べたり何なんかをしながら、口を動かしてるっていうのは、は
い、
一番良くないですよね。
これが甘いものじゃなく例えば当たり目とかをこうガジガジするんだったら
当たり目はいいんじゃないですか。
大丈夫ですか、うん、
当たり目は歯垢も取ってくれますし。
あ、そうなんですか。
だって上と下で噛みますよね。
噛みます噛みます、う
ん、だからあれ虫歯気になるも原因になるも何もないか、ただくちゃくちゃくちゃくちゃ噛んでる、それはもういいんじゃないですか。
お口の中で、ね、こう噛むっていうことは、うん、一番いいことなんですよ。これが天然の虫歯予防ですね。歯ブラシを使わなくてもできるという。
例えばガムを噛むとかでもいいんですか。
砂糖の入っているガムはちょっと、うん、
あ、そっか、
うん、今キシリトルガムありますよね、
はい、
あれは結構効果があるみたいですよ、
うん、あ、そうなんだ、うん、
あと まあ、ちょっと小児科の昔先生に聞いてね、小児歯科の専門の先生に聞いたことあるんで、はい、僕も同じ、うん、質問したことあるんで、若い頃、はい、うん、歯医者になったってまだ何年目の時にね、はい、小児歯科の先生に聞いたら、
はい、
噛むことはいいことだと今お嬢先生がおっしゃった、うん、ね、でガムもいいと、
うん、
ね、あの頃まだキシリトールってあんまりなかったんですよ、
はい、
それで噛むのはいいんだ、だけどその終わった後すぐ投げないで、うん、しばらく噛ませるんですって、うん、味がなくなるでしょうか、糖分も全部なくなるじゃないですか、
はいはいはい、
で噛ませることによって唾液も出てくるし、
はいはい、
ですからすぐ捨てないで、味がなくなったから終わるんじゃなくて、
うん、
ちょっとだけちょっとこう長い時間をね、
うん、
噛ませる、そうすると、まあ、予防効果にはなるようなことは昔言ってましたね。
あ、今
東京の有名な小児科の先生が、
そうなんですか、はい、今思い出したんですけど、私小学校の6年間って虫歯なかったんですけど、すっごいガム食べてたんですよ。おやつって言ったらガム買ってくれたんで、ガムをよく食べてたんですね、うん、コーヒーガムとかバナナガムとか、
はいはい、昔ありましたね、
そうそう
板ガムですよね、
そうスペアミントが一番お気に入りで白いの食べてたんですよ。であれって結構すぐ味がなくなっちゃうんですけど、なかなかおやつ買ってくれないんで、それをこう喜んでずっと噛んでたんですけど、きっとひょっとしたら虫歯しなかったのそれかもしれない
噛むことによってね、唾液、唾がいっぱい出てくるんですよ、はい、でこの唾液っていうのは虫歯予防にすごく重要なものであってですね、うん、まずお口の中の汚れを洗い流してくれるんですよ。自分で自浄作用と言うんですけれども、自分で、洗浄の浄ですね、はい、洗うという、
はい、
そういう作用、あと、歯の表面を強くする作用もあります、うん、唾液には、
はい、
あとその先ほども言ったその自浄作用にも含まれますけど、うん、ガムなんか特に歯の表面についたものをペタペタペタペタくっついて取ってくれるんですよね、うん、
じゃあやっぱりちょっとおやつを食べるときはちょっと考えて、例えばケーキとか甘いものはもうおやつの時間を決めて、その時間食べたら歯磨くって感じですね。
まあ、時間を決めるも必要だけど、何もよく短く食べるってことですよね、
はい、あとどうしても口寂しくてなんかダラダラ食べたかったら、当たり目とかガムを噛んどく
あ、いいんじゃないですか、完璧じゃないですか、
完璧ですかそうすれば、まあ我慢できるかな、
うん
うん、いや今年の私の目標がフランス人は服を10着しか持たないっていう今ベストセラーの本があって、その中の一番最初にフランス人は完食しないってあったんですよ。ダラダラ食べるってことをしないんですって。
でもフランス人の昼ご飯ってめちゃめちゃダラダラ食べ続けますよね。
ご飯の時間を大事にして、うん、間で取らないんですって、うん、3食の時間をゆっくり時間をかけてごちそう食べるんですって。でそのためお腹空かすので間食を取らないんだそうです、
うん、
なのでちょっとそれを実践中なので頑張ります私も。
でもフランス人のご飯の食べ方って言ったらものすごい長いですよね。3時間ぐらいかける
らしいです、晩ご飯なんかそう特にそうらしいです。
だからお昼もランチ時になるとお店全部閉まるとかっていう、今どうか知らないですけど、うん、昔はなんかそういう、なんか あったみたいですよね。
食にちゃんと向き合うとかお菓子を食べるならその時間に向き合うっていうのを大事にしてるんですって、うん、でもそういうことですよね、渋谷先生のおっしゃる短時間でっていうのは
そうですね、
ね、
はい、
その時間に美味しく食べればいいことですもんね。
でも美味しくは食べてもらいたいですよね。
う
んそんな時間ばっかりしないでね。
子供、そうですよね。子供たちがなんかおやつを禁止されてるのはかわいそうですよね。
いや、美味しいのに好きなものはね食べてください。ただ
食べていい、
だらだらとにかく長い時間食い続けるのはよくありません。まあ、食べたらね、できれば歯磨きをすぐしてもらうと。
はいはい、夜寝る前に飲み物を飲んでも歯磨きをする、
はい、
とにかく歯磨き
の方が効果がいい、はい、あります。
さあ冬休みも終わりまして、子どもさんたちもね学校始まってるかと思うんですけども、これから1年生になる子たちとかもいるじゃないですか。そういった子どもさんたちのご家庭に何か一言アドバイスありますか。
うん、どうぞ。
いやどうぞ。
まだですね、うん、小学校上がりたてのお子さんたち、低学年のお子さんたち、はっきり言って自分できちんと歯磨きするのは、
はい、
ままならないと、
はい、
やってるつもりでもなかなかきちんと磨けない、うん、
はい、
なのでこれは親御さんがしっかり見てあげてですね、仕上げ磨き、
はい、
汚れが残ってないか、ちゃんと磨けてるかどうかチェックしてあげてですね、薬局なんかでも売ってますけど、染め出し液、うん、赤く染まるやつですよね、はいはいはい、汚れが、毎回使えとは言いません。でも、はい、たまにはね、1週間に1遍でも2週間に1遍でもいいです、はい、そういうのを使ってお口の中の汚れ染めてあげると、うん、自分の子供さんのお口の中どの辺が汚れてるかって何回かやっていくと、毎回同じ部分が多分汚れが残ってる確率が高いので、うん、そこを磨くように、
はい、
ちょっとねここ磨けてないからもっと磨きなさい、
はい、
そういう指導をしてあげる、
はい、
だけでもね結構違いと思いますね。
柴先生何かありますか？
ですね、小学校入る時は6歳ですよね、うん、俗に永久歯が一番先に生えていく6歳臼歯、はい、あれはできて出てきたばっかしてまだエナメリスが、ね、成熟してないんで、
う
ん、
はい、
虫歯にはやっぱり弱いですよね、
はい、
ですから今大塩先生が言ったようにねことを注意してね、うん、ちゃんとお母さんがやっぱり管理をしてあげてほしいと僕は思います、
うん、さっきねお母さんが怒るって言ってましたけど、うん、お母さんが気をつけてあげてほしいということです ね子どもの味方ですね、渋谷先生。
怒る前に親が、
はい、
ちゃんと親の目でチェックをしてくださいと。
はい、わかりました、はい、さあ、今月もそろそろお時間なんですが、はい、お塩先生、渋谷先生ありがとうございました、
はい、はい。